センスカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております飯塚博士が本日も生放送でお届けをいたします。どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、奈良市内ちょっと曇ってて、ね、気温もちょっとね、まあ少し冷たいという感じがいたしますけれど、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、先月ですね、奈良県はね発出されてないですけども、大阪、京都、兵庫はね緊急事態宣言も発出されまして、なかなかこう自粛のね、ムードとか抜けなくて、早い段階でねこの緊急事態宣言も解除になって、こうもうちょっといろいろ動けるようになればいいなと、思ってる今日この頃ですけれども、今日ですね、2月ということで、我々ね、税理士やっておりますと、この時期と言いますと、確定申告ということでね、2月のね、もう来週ぐらいからですね、受付が始まるということですけども、今日は、その話をね、もうお伝えしていきたいと思っております。本日はですね、ゲストをお招きしております。ご紹介いたします。奈良税務署税務広報広聴課塚本律子さんに本日スタジオにお越しいただきました。塚本さん、よろしくお願いいたします。
はい、奈良税務署で広報官しております塚本でございます。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。はい、ラジオの前のね、あなたのメッセージも、今日もお待ちをしております。メールは784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックス 074220-7840 で、また nara.fm ホームページからでもですねメールを送っていただくことができますので、皆様のメッセージをお待ちしております。よろしくお願いいたします。さて、この仕事を我々やっていますと、毎年、恒例行事というふうになっているんですけれども、一番ね、大変な時期がやってきたと、
いよいよ来週になります。はい、
ではね、毎年ね聞いていただいている方はねもうご存知の方も多いかもしれませんがね、初めてお聞きになる方、まだ初めてね確定申告される方もいらっしゃるかもしれませんのでね、基本的なことを中心に今日もお伝えはできればと思っております。じゃあ塚本さん、じゃあ早速なんですけども、ちょっとご説明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。まず、そもそもこの所得税の確定申告って何っていうところをご説明いただけますでしょうか。
はい、所得税の確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得の金額とそれに対する所得税の額を計算して申告するものです。
はい、あと、この受付期間というのは、今いつからいつになるんでしょうかね。
はい、令和2年分の確定申告書の受付は、令和3年2月16日火曜日から4月15日木曜日までとなっております。ただし還付申告書は令和3年2月15日月曜日以前でも提出できます。
ここがね、従来ですと3月15日ということなんですけども、1ヶ月延長されたということですね。
そうですね、延長されました。
では、この中の状況でございますが、確定申告会場ね、奈良市内も当然ありますけれども、来場される方へね、伝えこととか何かございますでしょうか。
はい、外出は感染リスクが高まることが懸念されます。税務署では新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、会場での3密を避け、できる限りご自宅などからの電子申告e-tax のご利用をお願いしています。
あと、この e-tax 使うのには、マイナンバーカードと、それからそれに対応したスマートフォン、もしくはIC カードリーダーライターがあればできるんですよね。
はい、そうですが、お持ちでない方でも事前に税務署において本人確認ができる運転免許証などの身分証明書を持参し、ID とパスワードを取得していただくと、 e-tax による申告書作成と送信が可能となります。なお、 ID とパスワードの発行を希望される方は、運転免許証などの本人確認書類を持参の上、お近くの税務署にお越しください。
この ID と、パスワードがあればね、いろんな記号を変えなくてもね、e-tax で電子申告ができるということですので、 毎年される方なんかはね、まあ、これ取られるといいかなというふうに個人的には思います、
はい、
ではこの、確定申告書ね、まあ、皆さんご自身で、まあ、作成されている方も非常に多いと思うんですけど、まあ、分からないことをどのようにして調べたらいいかも、まあ、分からない、そこから分からないという方もね当然いらっしゃると思うんですけども、まあ、税務署の方ではどんなふうに、まあ、ご説明されているんでしょうか。
はい、税務署ではまずは国税庁ホームページをご覧になることをお勧めしております。国税庁ホームページに確定申告特集ページを開設しております。こちらにはよくある質問 Q&A を掲載しているほか、具体的な申告方法を動画で説明しております。それから税務相談の新しいチャンネルとして国税庁ホームページにチャットボットの運用を開始しております、
うんうん、
これは AI を活用して用意されたメニューから調べたい項目を選択したり文字を入力することで自動で回答を表示するシステムです。医療費控除とか、住宅ローン控除に関することはもちろん、株式や配当金に関する質問などもご相談いただくことができます。24時間使用可能ですので利便性もあるかと思います。また皆さんからの質問事項が多ければ多いほど AI 学習も進みますので、ぜひご活用いただけたらと思います。
これ、まあ、国税庁の、ね、ホームページ我々も、ね、まあ、よく見るんですけども、この AI で、ね、このチャットがあるというのはまだ使ったことがないので、私もちょっと試してみたいなというふうに思いました、はい、
ぜひご利用ください。
あと、ね、インターネットが、ね、なかなかこう苦手だという方もおられると思います、まあ、電話でも専用回線作っておられるというふうに聞いたんですが、
はい、この時期は確定申告に関するご相談などに特化した回線を設けております。最寄りの税務署に電話をしていただくと音声案内が流れて要件に合わせて操作していただくのですが、0番が、確定申告に特化した番号となっております。こちらの方が追加されております。ただ、問い合わせが集中するとつながりにくくなる場合がありますので、ご承知おきいただきたいと思います、
はい。まあ、どうしても、ね、この時期は、まあ、電話が集中するので、ね、まあ、やむを得ない部分もあるということでご理解いただければと思います。あと、確定申告会場に、まあ、お越しになる方に、まあ、伝えておくことって何かあるんでしょうか。
はい、確定申告会場には例年多数の方がお越しになります、うん、本年は感染症対策の一環として、うん、会場内の混雑緩和のために、うん、会場への入場には入場整理券が必要となります、うんうんうん、入場整理券は会場で当日配布するほか、 LINE を通じたオンライン事前発行も行っております、うん、入場整理券の配布状況に応じて後日の来場をお願いする場合がありますので、ご承知おきください。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください、
はい。まあ、今ねもう LINE でも本当に使っている人が今非常に多いんで、ね、こういう公共のところにも使われているんですね。びっくりしました、
はい、そうですね、はい。
あと実際その確定申告会場に、ね、まあ、行って、まあ、そのところで、まあ、会場関係であと他になんか気をつけて、ね、来場者の方で気をつけていただきたいことって何かありますでしょうか。
はい、今年の確定申告会場の開設は2月16日の火曜日からとなっております。申告相談の受付なんですが、原則、午後4時までとなっていますが、入場整理券の配布状況に応じて早めに相談受付を終了する場合があるので、うんうん、ご了承ください。なおご自身で作成された還付申告書については2月15日以前でも税務署にご提出いただけます。それから税務署の駐車場はご利用いただけませんので、お越しの際は公共交通機関をご利用ください。
はい、そうですね、今ね税務署はね駐車場は今申告会場になってますんでね、まあ、公共交通機関はできるだけご利用いただくようにお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい。また、ここね、まあ、ここ何年かそうなんですけど、奈良税務署さんで休日もね、こう開帳されている日があるというふうに聞いたんですが、
はい、本年はですね、2月21日の日曜日と2月28日の日曜日に限り 確定申告解除を開設します、はい、ただし納付や納税証明書の発行などは行っていませんのでご承知おきください。
基本的には、まあ、そういう申告に関することをされているというふうに思えばいいでしょうかね。
そうですね、はい、
分かりました。ではそもそもその確定申告を、ね、どんな、ね、人がしないといけないのかというその具体的な対象となる方というのはどういう方になるんでしょうか。
はい、基本的にはですね、はい、個人で事業されている方や、はい、不動産収入のある方、はい、給与の収入金額が2000万円を超える方、はい、主たる給与以外の所得が20万円を超える方、うん、それから2カ所以上から給与をもらっている方などは確定申告をする必要があります。
そうですね。
逆に言いますと、はい、1カ所から給与をもらっている場合で年末調整が済んでおられる方は確定申告の必要がないということになります。
あ、そうですね、まあ、サラリーマンの方はね、まあ、基本的に、まあ、申告は、ね、しなくていいという方が多いということですよね。
はい、そうです。
ちなみに、年金をもらっておられる方っていうのはどうなるんでしょうか。
はい、公的年金などの収入金額が400万円以下の方、はい、かつその年分の公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には納付になる場合であっても確定申告の必要はありません。しかしながら、住民税の申告が必要となる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
そうですね、これね、また納付になる場合でもこう申告必要がないというのがね、まあ、ちょっと昔とちょっと違うところですね。
そうですね、はい、
では確定申告をすることでね、税金がね、まあ、戻ってくるっていう方もいらっしゃいますよね。
はい、先ほど1カ所から給与をもらって、はい、年末調整が済んでおられる方や、うん、公的年金の収入が400万円以下でそれ以外の所得が20万円以下の方は、はい、確定申告の必要がないと申しましたが、医療費控除やふるさと納税などの寄付金控除、うんうんうん、家を買って、住宅ローン控除を受けられる方などは還付を受けるケースがあります、はい、また中途退職やアルバイトをして年末調整ができていない方で、うんうん、税金を天引きされている方についても還付となるケースがあります。年末調整済みの給与所得のみの方など申告義務のない方が行う還付申告は5年間提出することができます。具体的には年末調整済みの給与所得のみの方で医療費控除などによる還付を受ける方が該当します。
そうですね、こういう還付申告の方で、ね、今どうしてもね、人がね、今税務署も人が多いかと思いますので、
はい、
まあ、もうちょっと時期がね、ずらして還付申告お急ぎでない方はね、そういう還付申告を後からしていただいてもいいということですよね。
そうですね、はい、その通りです。
分かりました。あとこれ以外にもね、こういう収入がある人も申告がいるっていうケースもあると思うんですけど、いかがでしょうか。
そうですね、生命保険関係で、はいはい、解約や、うんうんうん、満期による一時金、あ、そうありますよね、こちらを得たとき、はい、年金タイプの収入も課税の対象となります、うんうんうん、はい、生命保険会社から収入の明細が送付されると思いますので、確認していただく必要が、あります。
ですよね、まあ、我々実務やってるときに、ね、まあ、これ聞いとかないとね、まあ、うっかり、ね、漏れてしまうと後からね、修正してくださいということになっちゃうので、我々これ気をつけているところになります。
そうですね、はい、
あと、まあ、医療費控除、これもね、医療費控除を、ね、申請される方非常に多いと思うんですが、この具体的に医療費控除って何っていうところを説明してもらえますでしょうか。
はい、医療費控除についてなんですが、はいはい、自分や生計が一緒の家族のために多額の医療費を支払った場合に一定の金額の所得控除を受けることができるものです、はいはい、
具体的にじゃあその多額という話がありましたけれども、まあ、具体的に見て、いくら以上かかった場合というのが対象になるものなんでしょうか。
はい、支払った医療費の合計額から10万円または所得金額の 5% のいずれか少ない方の金額を差し引いた残りの金額が医療費控除として認められます、うん、 この10万円または所得の 5% については有利に考えていただいて結構ですので、うんうんうん、所得金額の合計額が200万円未満の方は所得金額の 5% を選択していただくことになります、うん、なお限度額は200万円となっております。
なるほど、まあ、200万円ってすごい金額だと思うんですけど、まあ、なかなかね200万かかる方も少ないかなって個人的な実もやってて思うんですけど、まあ、これを思うと所得金額がこう、ね、100万80万っていうような方でしたら10万円ではなくてその 5% になる9万円以上の医療費がかかった場合には対象になるということですよね。
その通りです、はい、ただし支払った医療費のうち、うん、医療保険や高額療養費として自治体から医療費を補填された場合などはその補填額部分は医療費の対象にならないことになりますので、ご承知おきください、はい、
ありがとうございます。あとここもねちょっと最近ここ数年で変わったところになるんですけど、医療費控除を受けるには医療費控除の明細書をね添付しないといけないというふうに今なっているかと思うんですけど、何か注意することって何かありますでしょうかね。
はい、医療費控除を受ける場合には明細書の添付が必要となり、その代わり医療費の領収書の税務署への提出は不要となりました、はい、しかしながら領収書はご自宅で5年間保存していただく必要があり、税務署から確認を求められた場合には提示しなければなりません、
うん、そうですよね。でもこれ医療費もね領収書たくさんある方っても当然ね、我々のお客様の中にいらっしゃるんですが、この明細書の作成って結構ね大変なんですよね。
あ、そうですね、保険組合などが発行する医療費の通知書、いわゆる医療費のお知らせがあれば明細書に添付することで、うんうん、そこに記載されている医療費については明細書を省略することができるんです、うん、はい、また、去年令和元年分の確定申告までは、うん、明細書でなく医療費の領収書を添付して、うん、その合計額を申告書に記載する方法も、認められていたんですが、うん、令和2年分の確定申告では、うん、明細書の作成が必要となりますので、うん、ご理解ご協力をお願いしたいと思います。
そうですね、確かにもうね何年か前まではね領収書をガサッとね、はい、出してるケースが多かったんですが、
はい、
まあ、なかなかこれね預かった方もこれを置いとくのって結構量が多くてね大変だというふうにね。
そうですね、はい、
まあ、そんなでも領収書は基本的にはもう皆さんの家で置いていただいて明細書を作って、まあ、税務署の方に申告をしていただくということで、今年から完全に変わりましたので、
はい、
明細書の作成を皆様よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
ではここでメッセージねいただいておりますので、ちょっとご紹介をしていきたいと思います。ラジオネームまいまいさん、ありがとうございます。私は今回初めて青色申告をします。難しいのかなとドキドキしているのですが、落とし穴というか知っていないと損をすることはありますかということですが、まず青色申告ということでね、まあ、金銭水筒帳とかね、まあ、帳簿をまあちゃんと作ってくださいよという、まあ、ことが1点と、まあ、内容がね、事業なのか、まあね、まあ、不動産なのかちょっとこの辺ちょっとメッセージはわからないんですけども、もしね複式簿記ね、やることによる55万円の控除とかもしくは65万円の控除を受ける場合というのは、まあ、それに応じた、ね、まあ、帳簿を作らないといけないということと、あとねこれ期限内の申告が、ね、まあ、条件というふうになってますので、そこだけね期限の、まあ、今回ね7月15日で期限伸びておりますけれども、まあ、期限内に、申告書は出していただくということでお願いしたいというふうに思います。はい、続きまして、ラジオネームでんちゃんさん、ありがとうございます。私は医療費が多くなった年は確定申告をします。毎年ではないのでつい忘れてギリギリになってしまいます。領収書も一箇所にまとめてあるだけなのでいざやろうと思うと大変です。少しずつまとめていかないといけませんね、まあ、今回もこれからやっていこうと思います。パソコンでの申告にチャレンジしていますということで、ぜひねまあ、キーズねまだ余裕がありますので、まあ、e-tax でね一度チャレンジしていただければというふうに思います。 続きまして、ラジオネームぽよさん、ありがとうございます。先生こんにちは。確定申告の時期ですね。ちょうど困っていることがあったので相談します。私はコロナの影響もあり、去年から自宅で事務所を開設したんですが、自家用車を停めている、駐車場の駐車場代はどの程度経費にできるんでしょうか。まあ、仕事上必要ですが、プライベートにも使います。まあ、どうすればいいかということで、まあ、これちょっとね、まあ、個別の話になるんで、まあ、どこまでお話できるかわからないんですが、まあ、あくまでもどれぐらいね、まあ、事業で使ってるかで割合をね、まずまあ考えていただく必要がまあ、あるのかなというふうには、思います。ちょっと簡単ですが、ちょっと今日これぐらいの回答で、させていただきます。続きまして、ラジオネームあさりちゃんさん、ありがとうございます。こんにちは。今日はゲストさんを迎えての回なんですね。確定申告は何年前に遡ってすることが可能なんでしょうか。またそんな時は納めたお金は返ってくるんでしょうか、ということです。まあ、これですね、先ほど、ご説明いただきましたけれども、まあ、医療費控除が、ね、まだ終わっていないとか、まあ、寄付金控除がまだ終わっていないというケースも、ね、あった場合には、5年間に限りですね、まあ、還付申告をすることが可能ということになっております。まあ、ただね、これも5年というね、期限がありますので、まあ、期限過ぎるとね、ちょっとどうしてももうどうしようもないということがありますので、まあ、その辺をご注意いただければというふうに思います。あと続きまして、ラジオネーム、9点さん、ありがとうございます。ネットで、確定申告をして領収書を提出していないので、後から提出言われてもない場合はどうすればいいでしょうか。これ領収書というこれ必要経費の領収書ということなんでしょうか。ちょっとこれ分かんないですが、まあ、基本的に申告書でね、その必要経費の領収書とかつけるということではありませんので、まあ、領収書で、ね、まあ、再発行していただくなり、して、まあ、保存だけねしていただいて、もしね税務署等から問い合わせがあった時には、出してもらうなり、まあ、何らかの方法でちょっとね、まあ、再発行とかしていただけるところ、もしくはねネットで物を買われている場合はね、その注文の控えとかも出していただくのがいいのかなというふうに思います。はい、もう言ってる間に、ね、時間がだんだんもう終わりが迫ってきましたけれども、あとこの医療費控除、もう一点だけ、薬局などで風邪薬を購入した場合って、これも確かに医療費控除になるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。
はい、風邪をひいた場合などの風邪薬などですかね。はい、治療や療養に必要な医薬品の購入代金は医療費となります。しかしビタミン剤などの病気の予防や健康増進に、用いられる医薬品の購入代金は医療費控除の対象とはなりません。
あくまでもその治療目的というのがベースと考えていけばいいですよね。
そうですね。
あとこれは保険の効かない歯の治療とか、特に、ね、まあ、子どもとか、ね、うちの子でもあったと思うんですけど、矯正の治療というのはどうなりますかね。
はい、歯列矯正については、はい、受ける人の年齢や、矯正の目的などから、はい、歯列矯正が必要と認められるかどうかの判断によります。はい、例えば発育段階にある子どもの成長を阻害しないために行う歯列矯正は、うんうん、医療費控除の対象となりますが、うん、同じ歯列矯正であっても、うん、要望を美化するための費用は医療費控除の対象とはなりません。はい、
うん、ありがとうございます。じゃあね、まあ医療費のねお話もしていただきましたけれども、あと実際もう申告ね、まあ、実際にこう出すにあたってですね、申告書を提出する以外に何か気をつけておくことって何かありますでしょうか。
はい、今年の所得税と贈与税の申告と納税の期限は4月15日です。はい、時々申告だけ済ませて納付を忘れる方がいらっしゃいますので、はい、はい、
そうですね。
はい、申告後必ず4月15日までにご自身で納税を済ませていただくようにお願いいたします。
はい、そうですね。まあ税理士とかがね、まあ、関わっている場合はね、納付書も我々が用意しますんで大丈夫なんですけど、ご自分でねされる方って、まあ、どうしても忘れる方が時々いらっしゃるようなのでね、ご注意いただきたいと思います。あと納付の仕方なんですけども、やっぱりねこう現金をね持ってこうどっかに払いに行くってやっぱ大変なんで、そこは避けたいなというところありますけども、その辺いかがですかね。
はい、納付の方法には 現金を持ち歩かなくても良い方法もたくさんあります、はい、ご自宅やオフィスにいながら納付ができるキャッシュレス納付をぜひご利用ください。個人事業者の方で所得税や消費税の確定申告をされる方は振替納税がおすすめです、うんうんうん、期限内に申告と振替依頼書を提出していただければ指定の口座から自動的に税金が引き落とされます、はい、引き落とされるのも後日となりますので余裕を持って納税資金の準備ができます。所得税については本年は5月31日月曜日が引き落とし日になっています、はい、前日までに余裕を持ってご用意いただくようお願いいたします、はい、また電子納税やクレジットカードによる納付も可能です、うんうん、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください、はい、ただしクレジットカード納付の場合は手数料がかかりますのでご承知おきください、
うん、そうですね、ね、個人の方はね、振り替え納税されている方がね、まあ、私の印象では多いのかなと思いますので、まあ、毎年ね、確定申告される方はね、もう振り替え納税されるのが私はいいなと、個人的には思います。
はい、そうですね。
あと、私もね、まあ、この仕事を税理士やってますので、こう、いろいろね、確定申告の会場とかでね、まあ、当番でまた、お手伝いに行ったりするんですけれども、まあ、本当にたくさんの人がね来られて皆さんねいっぱいお待ちいただいてるんですけど、
はい、
まあね、源泉徴収票とかね、あと生命保険や地震保険の証明書とか、まあ、その辺はね、まあ、皆さんお持ちいただいてるんですけど、国民健康保険もね、1月1日から12月31日まで、まあ、おしゃれになったものっていうのが控除の対象になるんですが、まあ、その金額をねちょっと計算していくのを忘れたという方は時々いらっしゃるんで、
そうですね、はい、
まあ、それがないとね、控除をね、受けれるものが、まあ、受けれないということになってしまいますので、はい、まあ、これからね、税務署の方に、まあ、行くということをね、予定されている方についてはですね、その金額をね、事前に調べていただいてから、税務署の方に行っていただければと、
はい、
スムーズに申告ができるかなというふうに思います。
はい、
まあ、本当に生放送でもあっという間ということで、
こうやって
ですね、本当にありがとうございます。
はい、
なかなかこうラジオとかね、出られるの初めてかなと思うんですけど、
あ、そうですね、
感想は何かありますか？
はい、いえ、もう大変緊張しました。はい。
ですよね、私もね、もう毎月やってるからね、さすがに慣れてるんですけど、
はい、
まあ、初めてやった時は本当にガチガチでね、その時どうやったかなって、もう今やとも思い出せもしないですけど。
はい、
そんな感じなんだと思います。
はい。
はい、まあ、本日ですね、確定申告の前ということで、奈良税務署の塚本さんに、詳しいお話聞かせていただきました。本当に今日どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
まあ、本日も、ね、皆さん、最後までご清聴いただきまして本当にありがとうございます。まあ、来月はですね、まあ、3月の、9日の火曜日ですね、また生放送でもお届けを、まあ、する予定にしておりますので、またお聞きをいただければというふうに思います。まあ、来週はですね、まあ、歯科医師の、まあ、中島先生がね、また登場いたしますので、毎週火曜日3時半、先生カフェね、4人の MC が交代で放送しておりますので、毎週楽しみにしていただければというふうに思います。それでは、放送時間もあっという間ですが終了となります。本日の皆様、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。